はい、入ってませんね。入ってます。こっち越してないのかな。ごめん、こっち、おそらくこっちだ。すいません、こっちです。はい、はい、はい、入ってませんね。はい、入りました。おはようございます。2021年、5月9日、今日は母の日です。皆さんのお母さんもし健在ならば、ぜひ、父なる神様に感謝をした上で実際のお母さんに感謝を捧げてほしいと思いますし、もし天におられるなら、そのお母さんに、父なる神様を通して、感謝を伝えておいていただきたいと思います。昨日ですね、まで私は大阪で実家で母のところ行ってきたんですけど、息子が帰るだけで母は元気になりました。まあ、神の技なんですけど、まあ、それをお姉さんがえらく驚いておりましたし、お姉さんは息子がいるんですけど、痛いほど気持ちが分かると言っておりまして、ちょうどそこにまた長男が来たんですけども、私の妻も元気になりまして。で、皆さん、素敵なプレゼントもいいんですけども、カーネーションもとっても素晴らしいんですけど、心からの感謝は一番の最高のプレゼントです。その花に込められた心があるかどうかで決まります。どんなに高価なものを与えても心が入ってなければゴミくずにすぎません。でも、どんなにわずかなお金でも心が入っているとその人には最高のプレゼントになりますので、心を与えて、心をね、下げてください。ぜひね、1年に1度ですけど、意識して声に出して表現してほしいと思います。日本人はそれは好きではありませんし、得意ではないんですが、それはとっても大切なことですのでね、ぜひやってほしいと思います。今日は司会者の方がギリギリにおられましたので、最初は私が代わりにさせていただきます。2021年、5月9日、主日大礼拝を始めていきたいと思います。まず主の前に静まりましょう。愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。今日も主に牧師であるイエス・キリストご自身が私たちを牧師、礼拝を導いてくださることをありがとうございます。どうぞ礼と誠をもって、ここに御臨在してある主を心から礼拝することができるように、ここにいる者も、オンラインで礼拝している者も、一つとなって、生ける誠の神であるあなたを、主に牧師であるイエス・キリストご自身を、聖霊様の恵みの中で礼拝できるように、力強い御手をもって導いてください。私たちをあなたを心から褒めたたえます。礼拝いたします。そしてあなたは今日も御業をなし語ってくださることを信じてありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。ここにご臨在している主に心から感謝をしたいと思います。ハレルヤ。それでは賛美をもって主を礼拝したいと思います。それでは気品にあふれている方に導いていただきましょう。
主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。皆さんおはようございます。
おはようございます。
オンラインの方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。それではお立ちになれる方はお立ちくださって、心からの賛美を主に捧げてまいりましょう。2番賛美します。
喜びの声を上げ、賛美の声を上げよう。恐れず主を信じ、前に前に進もう。勝利の主が共におられる。ここから進みます。 勝利の主にハレルヤ。もう一度賛美します。喜びの声を上げ、賛美の声を上げよう。恐れず主を信じ、前に前に進もう。このままの力で勝利の主が共におられる。ここから進みます。勝利の主にハレルヤ。このままの力で、このままの力で勝利の主が共におられる。ここから進みます。勝利の主にハレルヤ。勝利の主に、勝利の主にハレルヤ。ゴリザル聖様に感謝を捧げましょう。ハレルヤ。
褒めたたえる神主よ。
褒めたたえる神主よ、あなたの恵み深く注がれ、我がうちには喜びの泉が湧いています。この地上での悲しみは喜びに変わる。天の故郷へ帰る日には永遠の宝となる。命の限り喜び仕え、賛美捧げ歩みます。褒めたたえる神主よ、あなたの恵み深く注がれ、我がうちには喜びの泉が湧いています。この地上での悲しみは喜びに変わる。天の故郷へ帰る日には永遠の宝となる。命の限り喜び仕え、賛美捧げ歩みます。命の限り喜び仕え、賛美捧げ歩みます。賛美捧げ、賛美捧げ歩みます。ハレルヤ。
私が語った言葉とともにこの働こうとやります。それから私から言葉を受け、それを信じ、そこに従っていきなさい。 それは非常に霊的な力を解き放っていくとやれます。
それでは10番、主よあなたにをもう一度立ちになれる方はお立ちください。賛美いたします。
主よあなたにこの心捧げ祈る。主よあなたに喜びの歌を歌う。この時代に生かし使命与えられて、あなたの言葉を握って歩む我が喜び満ちてゆく。
お祈りいたします。愛する天皇様、賛美の時、預言の言葉を心から感謝いたします。さらに続きます、この主日第一礼拝に主ご自身のご役の御業を豊かに表してくださることをお願いいたします。あなたに期待いたします。尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。お座りください。
感謝いたします。賛美の恵みを感謝いたします。それでは各自静まって主の御前にお祈りの時をお持ちしたいと思います。今週伊沢木原誠牧師は5月11日火曜日午前10時から大村集会にて、5月12日水曜日午前10時石杖の四個人オンラインミーティングにて長崎から参加されます。また12日水曜日の午後3時からは島原にて、5月15日土曜日のお昼には福岡の筑豊にて聖会でご奉仕されます。伊沢木原誠牧師の体調とご奉仕の祝福のために覚えてお祈りください。それでは各自静まってお祈りの時をお持ちしたいと思います。心よりお祈りいたします。天の父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。今日の手術 第一礼拝で主の御前にお祈りすることができるこの恵みと特権の時を心から感謝いたします。私たちはあなたに期待いたします。イエスキリストの名前によって信じて心からお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。それでは主の祈りを共にお祈りしてまいりたいと思います。お慣れになっておられない方はスクリーンをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。感謝いたします。それでは聖餐式の時をお持ちいたします。伊沢木原誠牧師に導いていただきます。よろしくお願いいたします。
イエス・キリストの御名を心から褒めたたえます。おはようございます。インターネットでされている皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御からと地上に預かる聖餐式の時をお持ちしたいと思います。私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも共に聖餐に預かるようにお勧めしております。 まだ、洗礼を受けていらっしゃる方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かるようにお勧めしたいと思います。それでは、お祈りをしたいと思います。天のお父様、今日も共に聖餐に預かることのできる恵みをありがとうございます。ここに用意しましたこのパンとブドウ酒、またオンラインをされている方が用意されたパンとブドウ酒を、今十字架で裂かれたキリストの体、流された血としてくださり、それを信じる信仰を私たちに与え、この聖餐式を通して十字架のすべての恵みに預かれるように、今聖霊から来る悔い改めを私たち一人一人のうちに豊かに与えてください。イエス様、あなたの十字架を心からありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探ってあげて悔い改めの時を持ちましょう。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは主の御からと父をお配りいたしますので、お祈りになってお待ちになっていただきたいと思います。神の言葉である聖書の御言葉を読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御言葉を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り、感謝を捧げたのち、こう言って帰るまでになった。皆、この契約、杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。 お祈りします。天のお父様、切磋の時を心からありがとうございます。十字架によって罪が許され、義とされ、神のことされていることを心からありがとうございます。この週もこの恵みの顔を人と共に歩み、主が用意された祝福と勝利を共にということができるように力強く導いてください。切磋によって私たちが一つにされたことを感謝いたします。十字架をありがとうございます。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
感謝いたします。それでは聖餐の恵みに預かりました後は、私たちから神様に心からの感謝の捧げ物の時をお持ちしたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ喜んで捧げてまいりましょう。
神の国と神の義をまずもと、入ってないかな、はい、
感謝します。それでは司会者の方で献金の感謝のお祈りを捧げさせていただきます。愛する天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。今日この礼拝の中であなたの御前に捧げることができたこの恵みと特権の時を心から感謝いたします。どうぞこの尊い献金を御国の建設のため30倍60倍100倍に祝福してください。日本中世界中で福音宣教のために用いてください。また今この場所でオンラインの世界中の先々で神様の御前に喜んで捧げられたお一人お一人の経済を豊かに祝福し、さらに捧げることにおいて富むものとなりますように導いてください。イエスキリストのお名前によって信じて心からお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。それでは特別賛美の時をお持ちしたいと思います。今日はヨハネ兄弟によろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。厚木にいた時にですね、時々、こうなんていうんですか、その場のみの作詞作曲をいつもやって一生歌うことはないっていうですねいっぱいやったんですけど、ある時にバーって賛美したら、なんかこう会社さん最初ふざけて賛美してたんですけど、あすごいいい感じになったと思って、たまたま録画してたので覚えたというですね、すごく気に入っている賛美です。ここだけで自由になれるという賛美を聞いてください。いつもなぜか僕は同じことを繰り返す。ああまたこの罪だ、どうしてこんなに愚かなのか。もう嫌だ、生きてゆくことがどうも面倒くさくなる。早く御国に行きたい。イエスよ、僕にはやらなければいけないことがある。イエスよ、どうか力をください。 僕はどうしてこんなに愚かなのだろう。僕はどうしてこんなに汚れてる。心の中にはいつも憎しみや妬みが渦巻いて、誰かを裁いて高ぶり情欲いろいろ貪ってるだけど、イエスの血よ、私を覆う。あなたは私の盾で、私の救い主イエスキリスト。たとえどんな中にあったとしても、イエスは私を引き離さない。どんなに辛い時でも、どんなに自分が悪い時でも、関係ない、それは愛が、主イエスの愛が大きいから、私の罪の重さを超えて襲ってくる。圧倒的なあなたの愛、私はここで、ここだけで自由になれる。
ありがとうございました。
特別賛美の恵みを神様に感謝します。それでは本日のメッセージの聖書箇所を司会者の方で拝読させていただきます。本日のメッセージの聖書箇所は新約聖書使徒の働き6章の7節です。新約聖書使徒の働き6章の7節、私と同じく第2版の聖書をお持ちの方は新約聖書の218ページ一つ後の第3版の聖書をお持ちの方は新約聖書の238ページとなります。それでは拝読させていただきます。使徒の働き6章7節、こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。アメン。それでは今拝読させていただきましたメッセージの聖書箇所より後半賛美の後に伊沢木原誠牧師にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
イエスキリストの皆を褒めてたたえます。おはようございます。インターネットをご覧の皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ありがとうございます。今日は、使徒の6章の7節からですね、これ長生教会に与えている言葉ですけれども、そこをお話したいと思ってますが、1節から6節のことも見ながらそこからお話をしたいと思います。それでは賛美の時をお持ちしたいと思います。最初に詩編の126編、そしてその後は55番、そうですね、55番に行きたいと思います。そしてそれじゃあ、賛美をしていきたいと思います。127編が入ってないですね。ちょっと待ってください、ね、詩編がないと、詩編はこれがないと、詩編がないですね。あった、後ろにあった、はい、それでは賛美したいと思います。 主がシオンの繁栄を元通りにされた時、私たちは夢を見ているもののようであった。その時私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。その時国々の間で人々は言った、主は彼らのために大いなることをなされた。主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ。主よ、ネゲブの流れのように、私たちの栄を元通りにしてください。涙と共に種をまく者は喜び叫びながら、刈り取ろう種入れを抱え泣きながら出て行く者は、束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。ありゃー。それでは、Don't worry に行きたいと思います。 Don't worry, don't worry, 思いはずらわなくていい。 Don't worry, don't worry, 心配一切いらない。あなたを心配し思い煩いをすべて引き受けてくれる方がいるから、 Don't worry, don't worry, 思い煩わなくていい。 Don't worry, don't worry, 思い煩いをバイバイ。Don't worry, don't worry, 思い煩わなくていい。Don't worry, don't worry, 心配一切いらない。あなたを心配し、思い煩いをすべて引き受けてくれる方がいるから、 Don't worry, don't worry, 思い煩わなくていい。 Don't worry, don't worry, 思い煩いをバイバイ。 Don't worry, don't worry, 思い煩わなくていい。 Don't worryDon't worry, 思い煩いよバイバイ、思い煩いよバイバイ。ハレルヤ。聖なる万軍の主、主よあなたに褒め歌を捧げます。主よあなたを礼拝します。聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、栄光全地に満つ。主よあなたに褒め歌を捧げます。主よあなたを 礼拝します。聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、栄光全地に満つ、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、栄光全地に満つ、栄光全地に満つ。ワシプを賛美して礼拝に入ります。あなたの御前に心を注ぎ出し、あなたを褒め歌う、ハレルヤ、ハレルヤ、あなたに捧げます、賛美と誉れ、栄光力はとこしえに、主のもの。あなたの御前に心を注ぎ出し、朝ごとに夕ごとにあなたを褒め歌う、ハレルヤ、ハレルヤ、あなたに捧げます、賛美と誉れ、栄光力はとこしえに、主のもの、とこしえに、主のもの。心を治めなさい。あなたの心を治めるなら、私は助け、私は力を与えていこう。あなたの心が迷っているとき、敵の力、罪の力があなたを襲ってきます。あなたは心を治めなさい。その時私が助けよう。心を治めなさい。その時聖霊の恵みがあなたを覆っていくと主は仰せます。あなたにできなくても私にはできる。その恵みの力をあなたを受けるために、あなたは心を治めなさい。あなたの子が定まる時、私は力を与え、恵みを注ぎ、その不可能を可能にしていこうと主は仰せます。愛する子よ、あなたにはできる。あなたには神の霊が宿っているからです。あなたの心は定まりさえすれば、私は喜んでそのことをなさせ、不可能を突き破っていこうと主は仰せられます。主よ、あなたに信頼します。主よ、あなたに信頼します。とこしえに、とこしえに、あなたを見上げて、主よ、あなたは今よいことをなされます。 すから委ね今祈る、委ね今祈る。愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。良いの言葉を感謝します。特別賛美をありがとうございます。救われた人一人を心から感謝します。オンラインで礼拝されている人一人をありがとうございます。また長崎さん教会の新牧師であるイエス・キリストご自身が牧歌しておられる日本中世界中にあなたの民を、おびただしい民をありがとうございます。今から御言葉に行きます。聖霊様が御言葉を通して豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。私は愛して十字架にかかり3日目の間死に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思いますけれども、まあ、今日は母の日なんですけれども、父との和解の映像を見ていただきたいというふうに思います。母との和解もあればいいんですけども、父との和解の映像を見ていただきたいと思います。はい、お願いします。
血は許すって考えた時に無理だなっていうように思ったんですよね。それで結婚することになった時に、まあ、父親のことが浮かびましてですね、でそれで祈りましたらですね、まず私が父親を憎んでいたってことを悔い改めるようにっていうですね、すごくこう思いがうわーって湧いてきたんですよね。けれどもでも私はこの憎しみを持っていたってことはあなたの前には罪ですから、イエス様このことはごめんなさい、許してくださいっていうふうに祈りまして、それとですね、でもその父親をちょっと許すことは私の力では無理ですっていうふうに祈りました。そうしましたらそれは私に委ねなさいというようなこう思いが来まして、あ、これは本当にこう神様からなんだろうな、このこういう思いが来たっていうのは神様がそういう思いを与えてくださっていたんだなっていうことをこう分かりましたけれども、じゃあ分かりました、あなたの力によって許すことができますようにっていうことを祈りましたら、私の弟から連絡がありまして、今実は父親が東京で仕事をしていると、時間を取っていつでも会えるけれどもどうするっていうふうにですね、何か連絡が来てですね、と思いましてですね、これは本当に神様、何かされようとしてるんじゃないかと思いましてですね、それで分かった、じゃあちょっと 会うからっていうふうにですね、それまですごく拒絶してたんですけども、会うからっていうふうに言いまして、それで父親と会うことになってですね、私もちょっと不思議だったんですけど、今まで抱いていたような憎しみが一切こう取れてるのに気づいたんですよね。それでですね、その時に父親と会った時に、父親がまず先に言ってきたんですよね、私にですね、あ、悪かった、許してくれってことを言ってきたんですよね。それで私もいやいや、こちらこそね、いろいろこう迷惑かけてごめんねって言って謝ることができて、まさに神様がですね導いていたシチュエーションだったんだなということを思ってですね、父は泣いて謝ってきたんですよね、私ですね。で、本当に心からの和解がですね、その時になされてですね、本当に父親とも心から和解することができて、で、私は今こういう状況で結婚するんだよというふうに話しまして、父親に、私も本当にそういうシチュエーションになるなんて思ってなかったですけどね、父親をですね結婚式に招待することができてですね、で、父親もこんな私でいいのに行っていいのかいっていうふうに聞いてきてですね、いやもう全然問題ないからって言ってですね、父親はもう結婚式に来ることになり、それでですね、私は今クリスチャンでこういうふうにいろいろ奉仕をしてるけれども、その教会に一度でいいから来てみないかいっていうふうにですね、父親を誘うことができてですね、そして礼拝にもですね父親が来てくれたんですよね。一生その心の底に閉じ込めておかなきゃいけない事柄だなというふうに思ってたんですが、でもその一切そこで解放を受けちゃって、本当に神様の祝福っていうのは、あ、たくさんいろんなところでこっちの考えをちょっと超えるなっていうことをですね、改めて思わされた時でしたね。
涙を拭い前を向いて歩こう、一人じゃないから、一人じゃないから。
はい、ありがとうございました。感謝します。まあね、父の日に見るとよかったかもしれませんけど、はい、若いですね、まあ、親子関係で傷ついている方は非常に多いと思いますけれども、まあ、キリストを信じて十字架の元に行くときに和解がもたらされたことをね、ぜひ知っておいてほしいというふうに思います。それではもう一本見ていただきたいというふうに思います。これは今日の聖書ってこんなに面白いということなんですけれども、これは今日の日に合うぴったりだと思いますので、ではお願いします。
十字架の下で生まれる新しい親子と家族、それからその弟子に、そこにあなたの母がいますと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取った。ヨハネの福音書19章27節。イエスが十字架にかかった時、イエスの十字架のそばにはイエスの母と母の姉妹とクロパの妻のマリアとマグダラのマリアが立っていました。イエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て、母に、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われました。それからその弟子に、そこにあなたの母がいますと言われたのです。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取りました。イエスは十字架の上で、イエスを中心とした、十字架中心とした新しい家族を作られました。母と弟子を、キリストの十字架を中心とした新しい親子、家族とされたのです。救い主と信じていた死を失い、 失意と落胆の中にいる弟子と、自分の息子を失い悲しみと絶望の中にいる母をイエスは放ってはおけなかったのです。彼らに十字架によって永遠に至る新しい家族を与えられたのです。弟子のヨハネはイエスの母マリアを引き取りました。イエス・キリストを中心とした十字架を真ん中に置いた新しい親子、家族が生まれたのです。あなたも愛するものを失い、悲しみや落胆の中に沈むことがあるでしょう。でも十字架のもとに来ると永遠に至る家族が与えられます。あなたはイエス・キリストに愛されています。
はい、ありがとうございました。有名な箇所ですけれども、そこを話し出すとそれで説教になるので今日も避けますが、イエス様を中心に新しい家族を神が与えてくださることを、ね、知っていただきたいと思います。それじゃあ聖書の方に入っていきたいと思います。使徒の6章、7節もう一度読みしますね。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムの弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入ったと。これは長崎教会にも与えている言葉ですが、初代教会が非常に成長した時のことなんですけども、その前に何があったかというと、6章の1節から、その頃弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てたと。つまり弟子たちが増えていった。弟子だからね、単に群衆が増えたんじゃなくて、本当にイエス様を愛して従っていく弟子がどんどん増えていった。これから長崎エルサレム教会も弟子が増えていくと思いますが、その弟子が増えていった時に、ギリシャ語を使うユダヤ人とヘブル語を使うユダヤ人がいて、その間でこういろいろちょっと争いじゃないけど問題が許されたんですね。それはどういう問題かというと、彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でナオダにされていたからであると。配給があったわけですね。後から見るとこれはどうも食卓に関することだから食べ物のことだと思いますね。つまり食べ物のことで、そのギリシャ語を使う大臣たちがヘブル語を使う大臣に苦情を言ってますから、ギリシャ語を使う大臣たちがナオダにされたというか不公平があったんだと思われます。食べ物の恨みは恐ろしい。これは聖書ではありませんが大阪生まれの私にはよくわかるんですね。だからこの食べ物のことでですね、例えば年を取ってくると、柔らかくなることと同時に硬くなりになることがあって、結構食べ物はこだわったりすることが起こるわけですね。薄いな濃いだの何だのかんだのとかですね。何かというと、この時こう毎日の配給という、非常に基本的な食事のこと、食べ物のこと、非常に高貴なこととか霊的なことで争ったとか問題が起こったんじゃなくて、非常に基本的な食事のことで問題が起こってるんですね。でも実はそこがいい加減じゃない、大事だったんですね。でそれでこう苦情が出てきて問題が許された。で教会が成長してきた時に、人々が増し加わった時に必ず問題が許される。で問題が許されること自体は避けられないと思ってください。大切なのはその問題が起こった時にそれをどう解決するかが大事なんですけども、ここでしかもその問題が何かこう霊的なこととか高貴なこととかですね、この献金をどこに下げるか、カンボジアかブラジルか、フィリピンかとかね、タンピアかとかで、そういうことじゃなくて、非常に基本的な、俺のご飯が多い、お前の方が少ないとかね、なんで俺だけ白飯でお前は麦飯だとかねなんで僕はチョコレートパンが欲しいのにジャムパンで君はチョコレートパンだとかね、実にもう基本的なくだらないって言われたらくだらないかもしれないけど、でもそういうことで問題が起こったということなんですよ。これはすごく大事なところなんですね。人間ってそんなもんなんですね。でところがそれをそんなくだらないなんて言ってない、そのことに対して対応したんですね。どうしたかというと、12使徒が選ばれた12使徒が弟子たち全員を呼び集めた。この時弟子たちが増えていったところだから弟子たちがたくさんいた。教会、広い意味で教会を取ってみてますけど、その教会の弟子たちをみんな集めて、ね、そして言ったんです。私たちが、人たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに伝えるのはよくありませんと。ここで間違えてほしくないのは、神の言葉の方が優先で食卓は後回しだっていう ふうに取りやすい人はいるんですけれども、人たちは神の言葉を述べ伝えることが彼らの使命でした。だから人たちにとっては食卓のことに伝えることは2番目3番目でなければならなかったんです。だから食卓のことが低くて神の言葉が高いって意味では、神の言葉は絶対大事ですけれども、そう取ると失敗します。大事なのは何に召されているか、自分は何に召されているか、そして教会の中で誰が何に召されているかということなんですよね。そこに召されてない人がそこに立つと本人も周りも迷惑しますし、逆にそこに召されている人がそこに立つと本人も周りも祝福されるんですね。でこの場合に食卓に伝えることはよくありませんと言ったのは、食卓とはどうでもいいって意味じゃないんです。私たちは神の言葉に使える、神の言葉はそこに使命が与えているから食卓のことに伝えるのはよくありませんって言ったんだ、ね、日本は逆でなんか そういうことをする人が偉いみたいになりますけども、どちらが偉いんじゃないんですね。使命なんです。でそこで兄弟たち、あなた方の中からいいですか、御霊と知恵とに満ちた評判の人たちの何人を選びなさい。私はその人たちをこの仕事に当たらせることにします。もしどうでもいいことだったら、あなた方の中から、適当にご飯がうまそうな食事とくのが得意なやついるやろ、そういう人選べってことなわけですね。そうじゃない、御霊と知恵とに満ちた人じゃないといけなかった。評判の人たちだったんですね。その7人を選びなさい。で私はその人たちをこの仕事に当たらせることに、その人たちにこの仕事をしてもらって、その人たちがその使命、この使命に来てもらって、で私たちはもっぱら祈りと御言葉の方針に励むことをします。人たちが祈りと御言葉に集中できたので、だからこの後神の言葉が広まっていったんです。だから直接働いたのはそうだけども、後ろで食卓のことにきちっと忠実に使えた人たちがいたからそれができたんです。賛美隊の働きでも賛美が非常に祝福されるとき何があるかというと、例えば PA が本当にそのチームのためにどうしたらこの人の声を活かせるだろうか、こういう会場のときにはどうすればいいか、外のときはどうすればいいか、そういうことを本当に心を砕いてその人が生きるように考える人がいたら、そのチームはすごく持ち上げられるんです。どんな歌がうまくたって持ち上げたりは必ずしもしないんですね。で表に見えてる人だけじゃなくて、こう表に見えない人がいるかどうかなんです。これものすごく大きいんです。霊的なことでも実際的なことでも、そういうことを煩わなくて済むから、分かりますかね。でこの時に彼らがこの祈りと御言葉の奉仕に励んで、そこに集中できた時に神の言葉が広まっていったんですよね。これすごく大事なところなんですね。しかもね、この提案が伝員の承認となって、彼らは誰を選んだかというと、信仰と聖霊満ちた人なんですよ。ステパノは最初の殉教者です。食卓に使える人が最初の殉教者になりました。ピリポ、これ伝道者にもなります、ね、プロコロ、ニコノル、レモン、パルメア、アンテオ教の回収者ニコラオ、この死を選んだ。この食卓に使える人たちの中から殉教者は出たし、伝道する人も出てきた。ということはどういうことかというと、食卓に使える人たちはそれが自分の使命だから食卓に使えたけども、彼らも実は非常に主を愛していたし、霊的な祝福も持っていたわけです。だから神の働きができたんですね。でどうぞ覚えてください。あなたが神の与えている使命を喜んでするかどうか、そしてあなたがそこに使い切った時に、実は教会全体が祝福されるんです。天にいた時にこの人たち12人が働きをしたけど、その身の身は実は人たちだけじゃなくて、そのバックで忠実に仕えた人たちにも必ず与えられます。私がある国に聖書を持ち込んだ時、かなり奥まで行った。そしたらもっと奥から来た人がいて、いわゆるね、その頃はね、発達してなかったからですね、もう本当になんていうか国民服みたいな服を着てですね、こう来ました。女性でしたけどね。そして話をしたんですね。そしたらね、あなた方が聖書を持ってきてくれた、私はこの聖書で伝道するってね、本当に嬉しそうに言ってくださったんですね。でよかったなと思ったらですね、天国行った時に取り分は半分ずつですねって言われたんですよね。あ、とんでもないって、我々持ってきただけで宣教するのはあなた方だから、言ったら、いやそうじゃないって、この聖書がなければおかしな異端が出てくるし、実は福音が正しく伝わらないんだって、この聖書は本当にこの命なんだって言ってね、 やっぱり御言葉が ないところは御言葉に対するすごいですね、渇きと求めと御言葉に対する姿勢が。だからこれを持ってきてあなた方と、あだから我々はできるから天国を取れば半分ですよって言うんですよね。私はそれはねとんでもないと思ったけど、ある意味でね確かに御言葉はそれぐらい価値があるから、そういう意味ではきっと神様はこちらにもその救いをくださるんだろうなと思ったんですね。で働きっていうのはですねそうやって進むんですね。でこの時も、ちゃんとそれぞれの役割があって、で人たちは自分の使命に集中できたんです。それはこの食卓使う人たちがそこに心を収めてそのために生きたからです。それはどこで起こったかというと、問題が起こった時に許されてきた。で問題が起こる時にその問題を通して逆に神様は整えることがあるし、問題を通して逆に神の働きが広がる。これどうぞ覚えてほしいですね。で問題でますます混乱するのはそこで主のところに持っていかない、主の方法で解決しようとしないときにそれが起こるんですね。で人たちは電話を集めて神様に聞いたんですよね。この人に、私たちはこれじゃないから、 この人にこれに示された人たち、御霊と地に見せた人たちを選ぼうと言ったの。そしてこの人たちを6節、人たちの前に立たせた。そこで人たちは祈って手を彼らに置いた。つまりこれは、まあ、そのための祝福を祈り、そのための使命を任命したわけですよね。そして彼らはその働きに入った。でその時に神の言葉はますます広まっていったんです。人たちは自分の使命に生きることができたんですね。これは知っておいてください。面白くないですかね。ね、そしてあのエルサレムで、エルサレムでって書いてますが、エルサレムというのは神の都なんですけど、歴史的にエルサレムとは固くなな町なんですね。何度も何度もこう取られて、繰り返しな神様に従わない結果取られちゃう。それでその石の文化だから焼かれない。その上にどんどん積み重なっていて、この頃のエルサレムって今のもはるかそこに下にあるんですね。でそういうことを繰り返し、その固くなだったエルサレムで弟子の数が非常に増えたっていうのはまさに聖霊の働きが起こったということなんですよ。その聖霊の働きがなぜ起こったかというと、それは教会に問題が許されて、その問題を通して彼らが本来一人一人がつくべきところについて、立つべきところに立って、その結果人たちは自分の働きに集中できたからなんです。どうぞ皆さんね、あなたが何に召されて働きがあるか、そこがポイントなんです。みんなが賛美隊になっていいですよ。でもどうぞ間違いないように、本当に賛美隊として召されている人も、賛美隊にも例えられますけどね、こう聞かせる賛美をするのか、人々を導く賛美がね、両方召されている人もいるでしょうけど、それと同時にその賛美の働きをする裏方になる人もいる。私が心置きなく本当にこの御言葉の方針に集中するためには、私ね、あの電車取ったり飛行機取ったりいろいろするんですけど、本当はそういうことをやってもらいたいんですね。パウロ牧師はね、あのいつ行きますって決まったら、もうあとはこっちは全部やるんです。当たり前ですけどね。その交渉も全部ね、ある方を通して入ってくる、秘書的な人やっていてね。だからそこに集中できる。で体弱くなってきたら、今度はあのね、荷物運びはお手伝いもヨハネ牧師がねやってましたから、それなかったら自分の奉仕と働きに集中できる。その時に神の働きが進むんです。それは喜んでその他の自分のやるべきことをやる人がいるからです。すごく大事なんですね。でもそうじゃなくて、例えばなんで私はこんなことしなきゃいけないのとかね、そういうことを言う人たちがいたら働きは停滞するんです。本当に自分に与えられたものを神からのものとして受け取って感謝しているか、であるいは違うなら神様に祈って本来に召されている人はちゃんと立つことができるように求めてください、ね、でその後にこの、ね、人たちはこう弟子の数が非常に増えていった。非常にでしょ、ガーッと増えたんです。ここでつまり聖霊が与えたからですけど、なぜかといったら、その前にこの食卓に使える人7人が選ばれて任命された。そのことによって人たちはもうこの問題から解放されて、もっぱら祈りと御言葉に集中できた。彼らの使命にその時爆発したんですね。で、多くの祭司たちが次々に信仰に入った、まあ、これユダヤ教の祭司だと思います。ユダヤ教の祭司が生きた信仰を持つということは、これはちょっと普通じゃないですね。そのユダヤ教の祭司という立場を捨ててキリストを信じる信仰に入るわけ。当時キリスト教を信じたらおそらく失ったでしょうからね。すごいことですよ、ね、 同じようなことがこの長崎の地でも起こってくるでしょう。多くの他の宗教者たちが本当に悔い改めて生きた信仰を持って導かれてくると始まると思いますね。信仰に入った、だからね、本当に来た信仰を持ったということがあるわけですね。でそれはどうしてかというと、この、他 の, あ の,、ね、あのちゃんとその神の言葉に使える人たちのために、こう食卓に使える人たちが任命されたからです。この場合はそれが問題だったからです。でこの場合は食卓に使えることが必要だった。いろんなことがあると思いますけれども、そのいろんな問題の中でそのことを通して逆にそこに使う人がいるわけですよね。最近ね、私よく間違えるんです。博多長崎の電車を取るときですね、長崎博多博多長崎で取らなきゃいけないのに、博多長崎長崎博多と取っていた。わかります、言ってることが。長崎から博多に行って、博多から長崎に帰る電車を取らなきゃいけない。少しでも安くしたいと思うから、ね、負担をかけるの、ね、1週間前に取れば2300円なの。しかもそれはですね、健康効かない、決して、ね、その代わりもっと高い切符はね、何回か変更聞くんです。いろいろあるんです。そういうのは私は詳しいんです、ね。ところがね、間違えちゃった。それは最初にピッとしたら、先に博多長崎行かれてくる。だから切り替えて取らなきゃいけないんだけど、せっきりそれでそう思って込んでたの。その日の朝ね、チェックしたらね、分かったんだ。分かってよかった。駅に着いてから分かってた。えらいことになってたんだけど。慌ててキャンセルして取り直したんですけど、当日だから安い切符は取れないから、結果的には高い切符になっちゃった。それならね、3日間でフリーキップになったから、その方が賢かったの、ね、まあ、まあ、それでもうね、失敗しちゃったんだけどね、向こうの教会がね、全部出しますって出してくれたんですけど、いや、いいって言ったんだけどね、私のミスだから。でもね、申し訳なかったなと思うんですよね。最近それがよく多い。昨日もね、長崎空港にですね、これ持って帰ろうと思った荷物をですね、ATM に置き忘れた。その荷物はですね、全部着替えだからよかった。お金とか選手とかそれ入ってなかったけど、全部着替えだったからよかったんですけど、まあ、なこっち着いてから着替えする。それまで気づかない。で連絡したら会ってよかったから、ね、大村行った時取りに行こうと思ってるんですけど、なんでこんな話をするかというとね、最近できないんですよ。ああ昔はそういうのと、ね、いろいろ やったんですけど、ね、日本人の牧師はね、オールマイティ牧師が素晴らしいと思われてるんですね。でもこの教会そうじゃないんですね。この教会そうじゃないんですね。なぜかってね、一人で戦わないから、教会で戦うから。海外宣教もね、チームで行くんですよ。チームで何でもかんでもやろうと思ってる人はやめてください。あなたの飯に生きる、本当に心砕かれて飯に来てください。そして逆に助けをちゃんといただくくなって、その代わり自分の飯に関しては喜んでする。なんで私がこれをなんて言わないの。そう、喜んでする。少なくとも神が言われていることを。そしたら飯っていうのは広がっていったり変わることもあるから、特に若い人はね、通過点ってあるから ね。それをね、どうぞ覚えてほしいんですね。で、今までそんなこと思ったことないんですけどね、私はね、こういうことをやってもらいたいななんて思うんですよね。で、これね、問題が起こった。問題が起こったけど、その問題を通して教会は逆に整われられた。ちゃんと人が飯に立った。その結果、ガッと増えたんです。だからね、その前に増えてたんだけど、ここで問題を許されたことによって、もっとガッと増えた。で、これから成長を始めたときに必ず問題を許されてくるけど、それは当たり前なんです。あれが悪いとか、これが悪いって言わないでください。犯人探しをしたらサタンの思うつぼです。な、当たり前です。罪人が集まるんだから。逆にそのことを通して神様が逆に一人一人を生かそうとしていることがある。そして本当に一人一人がそこに立ってきちっと教会がその対応を取ったら、そこから逆に人たちは自分のやるべきことをやり、この7人の人たちもこのあと最初にリストバルは殉教しますし、この一人一人が生かされるわけですよ。本当に飯のところに立つと生きるんですよ。分かりますか。だから問題を許されることによって逆にこの本当に心のところに立って生かされたんで、その後非常に増えていくわけですね。でこれからオンライン礼拝者はうなぎ登りになると言われてますけど、うなぎ登りになるでしょう。それはそれぞれの賜物と働きに人々がそこに立った時でありますね。それをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。とても短いですけども、 私はね、一人の時はいつも短くなるんです。もう20年以上前から。なぜか知りませんけど、ね、だから今日は一人ですので、短い説教で終わります。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。私たちがさらに神様の栄光を見ていくことができるように。イエス様、一人一人が今置かれるところ、生涯の使命、いろいろあると思いますが、教会という恵みのこの働きの中で、立つべきところに立っていくことができ、そしてそれを喜んでなしていくことができるように。そのことを通して一人一人が生かされて、神の働きが力強く進むようにどうぞ導いていってください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今あなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに応えられます。天の父様、今一人一人にあなたが触れてくださり、語ってくださり、どうぞ一人一人の願いと求めに応えてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。イエス・キリストによって問題に触れてくださり、解決と勝利を表してくださることをお願いいたします。神があなたに語っておられること、すでに語られたこと、それをもう一度見直しなさい。そしてその御言葉にしっかり立ちなさい。その言葉にしっかりと従いなさい。その時に次の働きが開かれ、次のことが大きく現れてくると知られます。あらぶるぶるぶる。イエス様、心と体を完全に癒してください。イエス様の名前によって出します。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとごしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。じゃあお知らせをお願いいたします。
感謝いたします。お知らせの時をお持ちいたします。1番、新型コロナウイルスの変異株対策を徹底するため、ご協力をお願いします。マスクの取り扱いにご注意ください。布製ではなく、ウイルスをブロックする不織布等のものを、鼻、頬に隙間を作らないようにつけてください。マスクは決して外さないでください。どうしても外すときは、マスクケースやティッシュの上に置いてください。飲食時、マスクを外すときは、黙食をお願いいたします。話すときはマスクをつけてからでお願いいたします。2番、手洗いとアルコール消毒の徹底をお願いいたします。指先を中心に手の甲や手首まで最低15秒間しっかりすり込むようにしてください。3番、検温も必ずお願いいたします。 37.5 度以上発熱がある場合はオンライン礼拝をしていただくことになりますのでご了承ください。4番、換気対策として窓を開けています。空気清浄機5台を1日中稼働させています。さらに CS のお部屋やトイレ隔室などにも設置が必要ですので、重荷を持たれた方はぜひお捧げください。受付に献金箱を置いています。以上がコロナ対策になります。2番、本日礼拝後お昼の12時半より預言者学校入門クラスを行います。どなたでも参加できますし、オンライン会員の方々も参加されているので、ぜひ積極的にご参加ください。3番、今週、伊沢木原誠牧師は5月11日火曜日10時から大村集会にて、5月12日水曜日午前10時、礎の四個人オンラインミーティング in 長崎、12日お昼の3時から島原にて、5月15日土曜日お昼、福岡の筑豊にてご奉仕されます。伊沢木原誠牧師の体調が守られるように、またご奉仕が豊かに祝福されるようにぜひ覚えてお祈りください。 4番、今週5月12日水曜日の水曜祈祷会は伊沢木原誠牧師がご奉仕されます。ぜひふるってご参加ください。5番、賛美大会の長崎県予選は5月12日土曜日長崎エルサレム教会会堂にて決定いたしました。参加募集の締め切りが今週水曜日までとなっております。受付の方に参加申し込み書と立ち位置書を置いておりますので、必ず両方とも5月12日水曜日までに申し込みください。受付の方に茶色い封筒がありますので、ぜひこちらに立ち位置表と参加申し込み書を入れて提出していただけたらと思います。よろしくお願いいたします。6番、長崎エルサレム教会の会員の方は、教会に集っておられる方もオンライン会員の方もホームページからコミュニティ会員登録をよろしくお願いいたします。コミュニティ会員しか見れない動画やブログなど、さらには会員同士のコミュニティを作っていきたいと思っております。ぜひご登録をよろしくお願いいたします。7番、鹿児島教会のデボラ大内牧師ご家族が5月25日火曜日に長崎エルサレム教会に移動して引っ越してこられます。ぜひ覚えてお祈りください。8番、伊沢木原誠牧師のお母様木原康子姉妹が88歳が先日退院されましたが、出血の根本が完全に癒されて出血が止まり、速やかに長崎に引っ越してこられるようにぜひ覚えてお祈りください。よろしくお願いいたします。9番、オンライン会員を大募集中です。オンライン会員の手続きがわからない方はご連絡ください。 YouTube のチャンネル登録をお願いいたします。チャンネル登録だけではオンライン会員登録とはなりませんので、オンライン会員登録もよろしくお願いいたします。10番、雲に間にある虹バックナンバーと殉教を伝道にぜひ用いてください。たくさんございますので、ぜひ必要な方はお声掛けください。11番、聖書ってこんなに面白いと愛するあなたへのインスタグラム、 YouTube の動画を作る方を大募集しています。オンラインで参加されている遠方の方も大歓迎ですので、ぜひおこ共にですね、この働きを成していきたいと思いますので、参加されたいということは方はぜひご連絡いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。先週行われましたパウル秋元牧師と秋元ヨハネ牧師をお迎えしての賜物セミナー長崎カリスマ聖会は大変祝福されました。お祈りをありがとうございます。次回は4月7日水曜日の夜を予定しております。よろしくお願いいたします。最後にラジオの案内が出ております。ゴスペルトークウィズウィートゴスペルの風が長崎市民 FM で放送されていますので、ぜひお聞きください。お知らせは以上となります。感謝いたします。
はい、他にお知らせありますか。はい、どうぞ。
雲の間にある虹の月刊誌の6月号が来ております。今月号は関東圏がエリア漆間牧師で神に語られたら従いましょうということで書かれています。あと、それから、関東メッセージが、太田さなえさんで、試練の中で神様の素晴らしい栄光を見るということで書かれています。それからパウロ牧師の予言のセミナーでは吟味の方法について書かれています。それからありえない、パール牧師のありえない話は、主治医が反対した結婚驚きの大逆転ということで書かれています。その他証が書かれていますので、ぜひ、購入して、読んでいただきたいと思います。1冊370円です。定期購読したい方は私の方までお願いします。
他にありますか。賛美大会ですけれども、5月22日、一応今回は無観客、去年に続いて長崎県予選無観客になる予定ですので、よろしくお願いします。それで、12日までになってますので、できるだけ早く、もう今日日曜日、日曜日は今日が最後になりますので、できれば今日中に確実に参加される方は申し込んでください。参加費用に関してはもうちょっと待ってください。献金が今集まってきていまして、集まった献金額によって参加費用がちょっと少なくなると思うので、それで今待ってますね。よろしくお願いいたします。 CS と一般に関しては本選6月12日の時にやろうと思っています。ただ予選でも歌いたいという方がいたらおっしゃってください。 CS とヤングに関しては 全員そのまま本選に行きますので参加費はもらえません、あの予選ではね。ただし、そういうことですのでよろしくお願いいたします。あとね、そうですね、はい、あとコミュニティ会員ぜひね皆さん早めに登録をお願いしたいというふうに思います。それでは今日はこれで終わりたいと思います。第2礼拝は10時からですのでよろしくお願いいたします。神様に感謝しておりましょう。アレルヤ。あ、そうそう、パウル牧師の政界が祝福されました。パウル牧師が先週来たんですけど、今週になったら福岡に非常事態宣言が出されましたので一周ずれてたら来れなかったんですね。だからなんかすごい牧師の守りだなと思いましたね。神様に感謝しています。どうもありがとうございました。感謝します。